さて、本題ですが、前例主義には都合の良い生成 AI というですね、今日はテーマでお話をしたいと思います。これはですね、今井翔太さんというですね、AI の研究者の方がですね、お話になっている内容です。この方ですね、東大の松尾研究所、松尾さんですね、松尾豊さんの研究所に所属されている方でですね、本もですね、出されているという方みたいですね。で、前例主義ってどっから来るのかなというふうに思ったんですけども、今ね、私、IoT、AI のあたりのところからですね、全国の自治体に研修事業をですね、提供する会社、サートプロという会社なんですけども、そこでですね、いろんな取り組みを作ってきたんですね。で、ご存知のように、IoT とか AI ってデジタルわかる人にしてみたら、もう慣れ親しんだ言葉、IoT はインターネットオブシングスだし、AI はね、アーティフィシャルインテリジェンスという言葉で、IoT、AI なんて普通に使われてるじゃないですか。だけど、これをですね、自治体に導入しようと思うとですね、これがなかなか大変で、そもそも IoT というですね、2016年ぐらいの話なんですけどね、2016年に IoT っていうのが登場して、で、国がね、主導して、ドイツとかアメリカとかですね、MOU ですね、メモランダムオブ、なんだ、MOU だから、アグリーメントか、というようなものを組んでですね、いわゆる、みんなで頑張って世界で普及させていきましょうねと、支援しましょうね、なんていうのをですね、国ごとに、連携協定をね、結んだりなんかしてたくらいですから、まずそういう意味ではね、日本が世界に向けてのプレゼンスを作る一つの足がかりだったんですけども、で、私もね、ある自治体に行って、で、これをですね、推進しましょうということで、そこのね、自治体に、呼ばれてはいったんですけれども、その時にね、実は初めて聞いた言葉なんですよ。前例主義っていうね。で、この言葉って古くからあったはずですよね。でもね、私民間のビジネスをやってる立場からすると前例主義って聞いたことがなかったんですよね。で、聞いたことがなかったっていうか、いや、それはお前がね、知らなかっただけ、だから何、知識もなければね、経験もなければ、無知なだけじゃんと。言われればね、それまでなんですけど、この前例主義っていうものがね、何なのかってのはよくわからなかったんですよね。で、なんつったって、IoT のね、事業、事業っていうのはね、取り組みですよ。で、その中で特にその研修事業とかね、教育事業なんて、今までなかったんだから、ね、初めて作るんですよ、世の中で。ある意味で言うとね。もちろんね、その前提となるマイコン研修だとかね、組み込み研修だとかっていうのはうちで散々、やってきたし、世の中でもね、皆さん、そういう研修があるっていうのは知ってるんだと思うんですけれども。でも IoT の研修事業なんて、その時初めてね、キーワードが出てきて、国が主導してね、世界でやろうって言ってて、で、その中でも先駆けて自治体でやりましょうって言ってるにもかかわらず、前例主義っていうものがね、登場するわけですよ。で、その前例主義っていうのは何かっていうと、言葉の通りです。過去にそういった、例がないものについては採用できませんというわけですね。前例主義なので、過去にあるものがあれば提示してくださいとか、ね、どっかからその、なんていうんですかね、事例を持ってきてくださいとか、そういったことを言われるわけですよ。いや、ないんですって。これから未来に向けた新しいものを作るんだから、あるわけないじゃないですかって、真顔で私は言ったところで、向こうも真顔で、自治体は前例主義ですからって言われるわけですよ。これなんだろうなというふうに思ってたんですけどね。これがやっぱり、なんていうんですかね、日本が世界の中でテクノロジーというものをどんどん採用できないっていうことの一つの形なんだろうなと思うんですよ。で、これね、いい悪いの話をしてるわけじゃなくて、そういうふうに今まで日本はやってきて、で、ジャパンアズナンバーワンになった国なわけですから、もうこれはね、ある意味で言うと、日本の良いところなんですよね。そう、前例主義っていうものがあることによって、盲目的にですよ。もう目をつぶってでも前例があれば、良しとしますっていうふうに言ってくれてるんだから、これは日本の良いものなんですよ。そのね、いいものが、今、世界に向けて問題になってたりもするんだけれどもね。ということで、このね、前例主義っていうものについてはね、もう、変えようのない過去の事実なんですよね。事実があるわけですよ。ところがね、この、都合がいい生成 AI っていうのは、途端にね、ちょっとね、変わってくるんですよね。なぜかと、生成 AI っていうのは未来に向けて新しいものをね、勝手に作っちまうからなんですよ。で、それは、 例えば今までなくてもね、例えばばかりでしょうがないですけどね、前例主義っていうことは過去にあったものについて実績を出してこいって言ったんだけど、過去にないんだから出るわけないよねと。だけど、生成 AI にね、過去こういうことを考えてお作りしてくださいねっていうと、未来に向けて過去のものを勝手に改ざんして作ってくれるんですよ。で、これね、別に AI が悪いわけじゃなくて、そういう聞き方をする私たちというかね、私が悪いっていうかね、本当はね。だからその代わり、それでできたものについては責任を持って出すっていうね、だから過去にないものでも勝手に作って出せるような状況のね、文言が、要は見た改ざん文書を作るわけですよね。改ざん文書ができちゃうわけですよ。でね、それはなんでできるかっていうと、それは過去のね、いろんなものの組み合わせで勝手に改ざんするものができるんだけれども。まあそうなってくるとね、過去なくてもそれっぽいことを作って出そうと思えばできちゃうわけですよ。ね。これはね、とても都合がいいですよね。だって、過去ね、実績、例えばググってね、出てこないと、だから過去何にもありませんと。今までやったことがありませんっていうことなんですよ。ググっても出てこないですよ。だけどね、生成 AI にそれ聞いたら、なんとなくそれっぽいことを出してくれるわけですね。これ都合よくありません。私が勝手にそう思ってるだけかもしれないですよね。だって事実と反するものではあるけれども、こちらとしてはね、未来の提案のために、だいたいそれっぽいものを都合よく作ってくれるっていうんだから、これは考え方としてはね、ありなわけですよね。これがありかどうかっていうことに対してまた賛否もあると思うんですけど、それをね、ありと思って採用してる人たちが未来勝てるんですよ。なぜかっていうとね、その前例主義っていうものをね、破壊していこうと思う人たちだけが未来を作れるわけですよ。だってそうですよね。過去ないんだから。未来作んなきゃいけないんだから。ね。現時点においては過去になかった。そして未来もまだない。だったら未来はどう作るんですかっていうことを提案すればいいんだけれども、前例主義でね、過去あったものでしか採用しませんって言われるんだったらね、過去こんなようなことがありましたよねっていうものを都合よく作るしかないんですよ。それは、全くの嘘をついたら、後で問われる、問題として問われるんだけれども、似たようなものとかね、前例となるような事例を、さもあるような形で提案をするっていうのは、ありですよね。これはまあグレーかもしれない。ね、あると思うんですよ。で、そういうもんね、前例主義って言われた時には、都合の良いね、生成 AI を使ってね、都合の良いものを形作るっていうことができるわけですよ。ただね、これね、性善説でね、真顔でこれを言ってたらね、そんなのダメに決まってんじゃんってなるわけですけれども、だけどね、これはビジネスにおいてね、相手を説得する材料の一つだというふうに考えればね、それは責任を持って提出するものが、そのね、責任を持って提出する、その私が担当者だったね、私が責任を持って提出するんだからね、問題ないですよね、っていうことが言いたいわけですよね。まあそういう中で、この人間には簡単にもできない生成 AI には難しい意外なタスクっていうね、本を書いている松尾さんのこの記事を読むとですね、なるほどね、ということがね、結構あるわけですね。で、この中でね、やっぱりコンピューターの限界っていうのがあるわけですよね。つまり、この、なんですかね、言葉では表現できる以上のことを暗黙知って言うんですけど、このね、暗黙知と言われているものがね、このコンピューター、この AI にとってみればですね、都合のいいものになっているんだということなんですね。まあ、これ読んでいただければいいのでですね、記事貼っときますので、ぜひ読んでいただければと、あ、あの、えー、思いますのでね、なかなかね、良い記事で面白いなというふうに思います。ただ、私が思う前例主義っていうね、この都合のいい、生成 AI が、この前例主義に対してね、都合の良いものに、作り変えてくれるんだなというふうに考えるとですね、このコンピューターの、限界、人の考えることっていうのもね、やっぱり限界があるんだなというところにおいてはですね、この未来、生成 AI ができたことによってですね、未来がガラリと変わるんだろうなということをね、改めて感じさせられるような、記事だったということです。はい。脈絡ないですけども、こういったお話を今日させていただきました。今日も聞いてあげまして、ありがとうございました。ではまた。